春の雨の中、2015年のイースターを迎えました。イエス・キリストの復活を喜び祝う復活祭。この朝は同時に2015年度の最初の主の日、日曜日となりました。私たちは、すぐる教会総会において、2015年度の聖句を定めました。それが、詩編46編の2節の言葉です。先ほど聖書朗読をしていただいた冒頭のところ。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時、必ずそこにいまして、助けてくださる。くしくも、主の復活を祝うこの日、主イエスの復活の知らせに、ちょうど2015年度のこの聖句が、ぴったりと重なり合います。それは私たちに激しく迫り、また私たちを揺さぶり、私たちを目覚めさせ、そして私たちに平安と喜びを、力を与えてくれます。詩編46編の冒頭部分を、文語訳聖書で改めて読んでみたいと思います。神は我らの酒どころ、また力なり。悩める時の意図近き助けなり。されば、たとえ地は変わり、山は海のもなかに移るとも、我らは恐れじ。よし、その水は鳴りとどろきて騒ぐとも、その溢れきたるによりて山は揺るぐとも何かあらん。決して恐れないということを何かあらんと言い放つ力強さ。そんな力強さに憧れを抱きつつ、現実には私どもは情けないほどに弱く、育児のない自分を思い知らされます。私どもは人生の中で幾たびかの苦難を経験いたします。その時に、神が私たちの酒どころとなり、砦となって守ってくださることを信じ、味わい知ることができるならば、人生の意味が変わるでしょう。精神医学者のフランクルという人が、第二次世界大戦の直後、ナチスによる強制収容所から解放されて、わずか1年後という時に、オーストリアの一般市民に向けて行った講演記録が一冊の書物になっています。タイトルは日本の書物のタイトルは、それでも人生にイエスと言う。それでも人生にイエス、イエスノーのイエスと言う。そこには、どんな苦境にあっても、明日ガス室で殺されるとしても、不治の病で明日死ぬとしても、 体がもう動かないとしても、すべての財産を失ったとしても、地位も名誉もすべて失ったとしても、その現実に対してどういう態度を取るかという自由だけは誰も奪い取ることはできないのだということが表されています。フランクルはそこに人間らしさ、人間の根源的な自由があるのだと説いております。今日の詩編46編の言葉で言うならば、神が酒どころ砦となってくださっていると知るということは、すなわちこの自由を知るということ。詩編46編は宗教改革者マルティン・ルターの作った賛美歌としても親しまれています。実は今歌いました賛美歌267番、神は我が櫓、これがルターによる詩編46編をもとにした賛美歌です。今共に歌いましたが、私どものこの日本語に訳された賛美歌にある歌詞はこうなっています。一節、神は我が櫓、我が強き盾、苦しめる時の糸を近き助けぞ、己が力、己が知恵を頼みとせる黄泉の王様など恐るべき。二節、いかに強くとも、いかでか頼まん、やがては屈すべき人の力を、我と共に戦いたもイエス君こそ、万軍の主なる天つ王神。詩編46編一節に、神は私たちの酒どころ、私たちの砦と新共同訳では訳されておりますが、その砦というところが文語訳聖書ですと力なり、神は我らの酒どころまた力なりと訳されております。神こそ私たちを苦難や苦しみから守ってくれる砦であり、それは同時にすなわち力そのものだというのです。ルターの作った賛美歌でよくわかるのは、神こそが力だと歌い、その神を頼みとするということは、すなわち己が力、人の力を頼みとしないということです。これは信仰的に当たり前のことのように聞こえるかもしれないが、いざ私たちは苦難に直面すればするほどに、己が力、人の力を頼みとしてしまう。この詩篇の言葉が私たちにとっても真実にしかりとなるのは、いかにしてであるのか。私たちはそんな自分自身の弱さや愚かさを痛感しつつ、神に祈る。どうか私たちのそばにいて助けてくださいと、何があっても主なる神よ、どうぞ私の傍らにいてくださいと。今日はいくつかの事例をご紹介しますが、1961年、 今から54年も前ですが、ベン・E・キングという人が、Stand by Me という曲を発表いたしました。とてもいい曲です。クリスマスの時に紹介いたしましたビートルズの Let It Be と等しく、聖書のメッセージと共鳴し合う名曲だと思います。Stand by Me の歌詞はこのようなものです。夜が来て、周りが暗く、月の光しか見えなくなっても、僕は怖くない。そう、怖くないのさ。ただ君がそばにいてくれれば、Stand by me。もし僕らの見上げる空が落ちてきて、山々が海の中に崩れ去っても、僕は泣かない。もう涙はこぼさない。ただ君がそばにいてくれれば、Stand by me。こういう曲です。詩編46編のこの山々が揺らいで海の中に映る友というあたりが重なってきているわけです。このベン・E・キングの歌う Stand by Me は1961年から四半世紀、71年、81年にあと5年経ちますから、ちょうど25年後、1986年、同じ名前ですけども、スティーブン・キングという作家が書いた、少し怖い短編小説集の一つの映画化で、再び世界に知られるようになりました。おそらくこの映画を通してこの曲を聴いた人も多いと思います。Stand by Me というタイトルのその映画。それは12歳になる4人の少年の冒険と成長、その友情の物語でした。少年たちはそれぞれの家庭環境や境遇の中でいろいろな傷を負い、そして深い孤独を抱え持っていました。しかし、友が傍らにいてくれることによって、生きる勇気と力を得ていくわけです。Stand by me、僕のそばにいて、私の傍らにいて、それが苦難の中の私たちの願い、私たちの祈り。その祈りに神は応えたもうた。イエス・キリストの復活。それは主イエスが私たちの罪を身代わりによって十字架に死にたもうたが、死に支配されることなく、かえって死に勝利して、復活せられた出来事。それは、周りの他人の人々の罪、あるいは自分自身の罪のゆえの苦しみであり、あるいは原因不明の不条理な苦しみ、苦難の中で、誰か傍らにいてほしいと願う、私たちの祈りに対する答えでもあった。罪は、傍らにいる大切な人を奪い、その中を引き裂いていく。その罪の圧倒的な力のもとに、我らは打ちのめされ、打ち伏されていく。私たちが深い孤独の淵から願う祈り。それがStand by Me。 そばにいて。主イエスは最後の晩餐の時に弟子たちに言っておられました。私はあなた方を友と呼ぶと。弟子たちがそのことを本当に知るのは復活の時です。主イエスが友として私たちの傍らにいてくださる、それが復活という出来事。そしてそれはさらに言えば、神が我らの味方となってくださるということ。神は我が砦、我が力なり。それは神が私の味方となってくださるということです。新約聖書にたくさんの手紙を残した指導者使徒パウロという人は、ロマ書8章でそのことを、もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵しえようかと言っています。主イエスの復活のゆえに、私たちは何があっても傍らにいて、友として私たちの味方となってくださる方がいてくださる。ただそのゆえに、冒頭で申し上げたあのフランクルが明らかにしたごとく、人生の苦難に対して自由な態度を取ることができる。実際に苦難の中で私たちは苦しいものは苦しい。確かにそうだ。しかしそれでも人生にイエスと言い得る。主イエスが復活し死に勝利し、友として我らの傍らにいてくださるからです。死に支配されない主が味方となって傍らにいてくださるから。だから私たちも苦難に支配されずに、苦難に対して自由な態度を取れる。苦しいことは正直に苦しいと言いながらも、きっと肉体の痛みを抱えるときは身もだえしながら苦しみ喘ぎながらではありましょうけれども、それでも私は自由だと言える。本日のルカによる福音書の復活の記事では、主イエスキリストは登場してこない。主イエスの亡骸がなくなって途方に暮れている婦人たちに対し、輝く衣を着た二人の人が告げるのが中心になっている。あの方はここにはおられない、あの方は復活された、生きておられる、だから死者のいるべきこの墓にはおられないのだと。ここにはおられない、ではどこにおられるのか。輝く衣を着た二人の人はその答えを言わない。しかし婦人たちに促す、思い出しなさいと。何をか。主が予告されたことを思い出せと。主イエスが必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われていたことを。それは主イエスの死が敗北の死ではなく、信ずる者の罪を許し救うための死であり、そしてそれで終わりではなく、復活してとこしえまでも、どこまでも傍らにいてくださるということを想起させる。このメッセージは、弟子たちと同じく現代の私たちにおいてもやはり 戯言のように思われるであろうか。弟子たちはこの時、裏切りのどん底にいるのです。彼ら自身の裏切りのせいではあるが、彼らなりに苦しみ、苦難の淵に沈んでいたとも言える。しかし、ただ苦しんでいたから、復活にあるこの良き訪れ、福音を福音として聞き取ることができたかといえばそうではなかった。墓まで走っていって、空になっているのを確かめてさえも、そのメッセージを受け止めることができないでいた。彼らができたのはただ驚き怪しむことでしかなかった。私たちもこの弟子たちと同じか。そう、同じだ。しかしそんな私たちではあるが、しかし今日与えられている言葉がある。告げられている言葉がある。思い出せと。思い出しなさい。苦難にあえぎながら、なお十字架を仰いで、主の成し遂げられることを仰ぎ見よ。詩編46編の最後は、こう歌われています。来たりて主の御業を見よ。主は多くの恐るべきことを地に成したまえり。主は地の果てまでも戦いをやめしめ、弓を折り、矛を立ち、戦車を火にて焼きたもう。なんじら静まりて我の神たるを知れ。我は諸々の国のうちにあがめられ、全地にあがめらるべし。万軍の主は我らと共なり、ヤコブの神は我らの高き櫓なり。十字架を仰ぎ、主の御業を見よ。そして、あなたの傍らにある方を見出せ。友として、味方として、力として、そして高き櫓として、傍らにある方を見出せ。求めよ、さらば与えられん。